はい、皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト。毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第1週目は私、あなたのお耳の恋人親便がお送りいたします。さあ、8月6日ね、忘れてはいけない日でございます。そう、1945年ね、広島に原爆が落ちた日ですね。世界で唯一ね、被害を受けた国という日本でございますけど、まあ、広島平和記念日ということでね、まあ、日本が忘れてはいけない日なんじゃないかなということで放送日でございますけど、まあね、そういう話ばっかりじゃちょっとね、オープニングトーク表じゃねえかってリスナーから言われちゃうんで今日はもう一個ね、今日これ1ヶ月前に収録してるんですけど、その1週間前私48歳になりましたということでね、ありがとうございます。そうなんですよ。そして前回の放送を皆さん聞いていましたか？そう、その時にね、プロデューサーがかけたい曲があるんだよってかけた曲を覚えてると思うんですけど、そこから1ヶ月ね、なんと今日ね、その曲のアーティストさんが今目の前に座ってるっていうね。
はいはい、
もうなんだろう、してやったりみたいな顔をされてるプロデューサーにしてやったりって顔をされてるっていうね、もう MC でございますけど、まあまあね、そんなね、なんかラジオとしてはそういうのも面白いのかななんて思ってるんで、まあうちの番組はね、こんだけオープンなんですよって分かりやすいっていうところがあると思いますんで、ぜひぜひね、聞いてるアーティストの皆さん、アイドルの皆さん、俳優の皆さんね、ぜひぜひうちの番組に出てみませんかなんていう PR もしてみました。それでは今夜もね、インディーズナイト最後までお楽しみください。改めましてこんばんは、親便です。早速ですが今回のゲストさんをお呼びしたいと思ってます。先月ね、当番組に DM をいただき曲紹介をさせていただきました、ボーカルのお姉さんゆりさんと作詞作曲のお父さんひろさんの、姉妹ユニット、兄弟ユニットって呼んでいいのかな、並木通りのお二人に来ていただきました。
はい、こんばんは、並木通りのボーカルのゆりです。
こんばんは、並木通り作詞作曲の弟ひろです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
いらっしゃいませ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ようこそ来ていただきました。はい、ということで、はい、まあ、早速ね、お二人のことをまずね、リスナーさんに知っていただきたいなと思うので、はい、簡単な自己紹介があれば、はい、ぜひぜひお願いします。
はい、はい、私がボーカルの姉のゆりと申します。2020年に結成しまして、まあ、活動自体はまだそんなに浅いんですけれども、今オリジナル曲を一生懸命作ってるっていう感じですね。
はい、はい、それで僕が弟の、作詞作曲と編曲、曲作りを主に全て担当している、ヒロです。
はい、
はい、
なるほど。これまあ、じゃあ単純な質問なんですけど、
はい、
なんでお姉さんがボーカルで、
はい、
弟さんが作詞作曲っていう風になったんですかね。
もともと姉から僕に誘ってきて、
はいはいはいはい、
僕がその楽器を弾くのは好きなんだけど歌はあんまり人前で歌えないっていう性格で、
はいはいはい、
楽器を練習するために自作で BGM を作ってるところを姉に見られて、
はいはいはい、
そこからそれが作れるんならオリジナル曲作ってよみたいな感じになって、はいはい、そこからじゃあユニットになっていこうかってどんどんこう話がなっていって今に至りますね。
今お姉さん主導のもとにいろいろ巻き込まれた弟っていう感じなんですね、
はい、そうですね、はい、そうなりますね
巻き込んでますね、
はい、事故みたいな感じになるわけですね、
はい、そうです
なるほどね。いやでもなんかきっかけがあると思うんですよ、
はい
ね、まずその歌が好きなきっかけもあるでしょうし、その楽器をね、はい、やろうと思ったきっかけがあると思うんですけど、
はい、
その辺はどういうところが。
私はもともと個人で活動していて、はい、歌っていたんですね。でその時はオリジナル楽曲っていうのはなくて、まあ、カバーを主に歌ってたっていう感じだったんですけど、
はいはいはいはい、
でたまたまその4年5年ぐらい前に弟が、まあ、BGM っていうんですかね、うん、あの楽曲を作っているのをたまたま知って、
はいはいはい、
私がまあ誘ったって、まあ、さっき弟がお伝えしたように誘ったっていうのがきっかけなんですけど。
なるほど、
はい、
なぜ楽器を。
そうですね、僕はもともと音楽を聴くのが子供の頃から大好きで、
はいはい、
ただ楽器とかはやったことがなかったんですけど、それこそそのこの川口のところで、あの映画館で、
はい、
あの映画を見て、その映画を見て音楽を演奏することに興味を持って、そこから楽器に入りましたね。
なるほど。なんかあの好きなアーティストとか、
あ、はい、
なんか自分が目標としている人っていらっしゃるんですか。
はい、います。
じゃあお姉さんから。
あ、私はもう彩香さんをすごく目標にしてて、
はいはいはいはい、
あの、まあ、圧倒的な歌唱力がもうすごい、自分もああいう風に歌えるようになりたいって思って、ずっと彩香さん目指して歌ってきました。
なるほど、
はい、
逆に、
はい、僕はずっとその、まあ、前から好きだったサカナクションさんの、
はいはいはい、
山口一郎さんのことがすごく大好きで、
はい、
ああいったような自分っていう、まあ、個性のあるアーティストになりたいなっていうふうに思っています。
なるほど。なんかあの2人とも好きなものがすごく逆方向に
進んでいらっしゃる。そうですね、全然違いますね。
なんか曲のイメージが全く湧いてこないんですけど、はい、これグループとしてやってるときはどうなんですか、
はい、
曲としてはその弟さんの方が作るっていうことなんで、
はい、
なんかそういうサカナクションさんのイメージのものが強いとは思うんですけど、
はい、
なんか歌う方は彩香さんっていうふうになると意見の対立とかはないんですか。
そうですね、まあ、僕が最初に曲ができたらまず最初に姉に聴かせるんですけど、はいはい、あんまりそういうことでこう否定的なこととかは言ってこなくて、
はいはいはいはい、
あとはキーを合わせたりしないとやっぱり姉も歌えないので、うん、基本的にはその曲によってさまざまなやり方でやってますね、は
い、そうですね。
リクエストはしないんですけど、こういう曲が歌いたいとかっていうのは、
なんか何ですかね、こういう曲もう私、まあ、こういう曲が好きっていうのはあるんですけど、うん、やっぱりいろいろ歌っていきたいっていう、まあ、チャレンジしていきたいっていう思いがあるので、うん、まずその弟からオリジナル曲をもらったら、そのどういう思いで作ったのかとか、
うん、
まあ、これはどういうふうなことをイメージして曲を作ってるのっていうのを聞いて、その楽曲のイメージを最大限にこう伝えていけるようにあの歌うっていうのを、
うん、逆に言うと、
ね、はい、
曲を作ってる時に、まあ、詞も載せていくわけじゃないですか、
はいはい、
お姉さんが歌うイメージを浮かべながら書くっていう感じ。
そういう時もありますね。
あ、そうじゃない時もある。
時の方が多いですかね、逆に
ない方が。
そうなんですね、はい、なんかあんまりないですね。
あ、
はい、
どうなんだろう、なんか2人で兄弟でやってるってことだったんで、はい、なんていうのかな、勝手なイメージなんですけど、
はい、
それぞれのイメージって思ってるのかなって思ってて、なんかこういう曲を作ってくるだろうとか、こういう曲を歌いたいんだろうとか、逆に普段歌ってないから歌わせてみたいんだとか、普段書いてこないから書かせてみたいんだとかっていうのはなんかないんですかね。
それに関して言うと、
はい、
例えばこの曲ができたっていう時に、
うん、
やっぱり姉のキーがあるんで、
うん、
この曲だとちょっと歌いづらいかなっていう風に思いながら、うん、姉のその時に姉のキーをこう考えて作ってるっていうことはありますね、
うん、あ、その逆はないの、いつもそのキーだからこそ、
はいはい、
このキーで歌ってほしいんだよねっていう思いはないの。
ありますね、はい、あ、はい、ありますね。
それはぶつけたりはしないんですか。
いや、ぶつけることもたまに。
ぶつけられた方としてはどうなんですか、は
い、いや、もうまあ、そこに応えていけるように、
うん、
まあ、最大限に歌おうっていうのはあるんですけど。
なるほど、
はい、
めちゃめちゃ仲がいいんですね。なんかあの、はい、ふざけんなとかないんですね。
喧嘩は全然しないですね。
ないですね。
なんか僕の周りの兄弟は結構仲が悪い人が多いので
、本当ですか？
本当ですか？
めちゃめちゃ仲いいんだなって思って。いやなんかね、対立っていうか、まあ曲への思いが強ければ強いほどそういうことが起こるのかななんて思ってたんで、実際どうなんだろうっていうのはね、ちょっと聞いてみたかったっていうのはあったんですけど、
なんか一緒に活動できるっていうのがすごく楽しくて、
はいはいはいはい、
なんかその楽しさの方がすごい大きかったというか、なんか一緒になんかあの作り上げていくっていうのがすごい楽しくて、
仲がいいんですね。
そうですね、
本当に仲がいいんだなって思う。
はい、
ありがとうございます。
結構ね、なんか、はい、お姉ちゃんについていく弟って大変そうだなっていうイメージがあったんで、どうなんだろうと思ったんですけど、
結構皆さん世の中的には大変なイメージなんですかね、お姉さんについていくっていうの。
いやなんか男の子ってそういうの照れ隠しとかあるじゃないですか、なんかお姉ちゃんに言われてんのみたいな、なんかそういうのもあるのかななんてちょっとね思ったりはしたんですけど、
あんまないよね。
ないですね。
ないんだ。いやーなるほどね。結構なんかね、あの出演シートっていう質問をね、はい、いろいろさせてもらってる中で、はい、私がちょっと気になったものが一個あったんですけど、
はい、
異性のドキッとする仕草、
はい
はい
ね、お姉さんは笑ってる時、
はい、
で弟さんは髪を結ぶ時、
はいそうですね、
そう今お姉さん髪結んでるから、そういう仕草を見てたのかなってちょっと思ったりとか、なんかこうさっきからね、弟さんめっちゃ笑顔だから、
はい、
なんかお姉さんもその弟の笑顔を見てるのが好きだったからみたいな、なんかね、すごくね、
すごい兄弟ですね、
気になって、なんか それがその自分が求める相手の異性へのなんか思いに入ってるのかなって思って。
いや、たまたまだよね。
たまたまです
たまたまなんだ。たまたまなんだ。
たまたまです。
たまたまなんだね。いやいや、なんかそこどうなんだろうと思って。
全然意識してなかった、
ね。全然意識してないですね。はい。
なんかね、すごい気になったんですよ。異性のドキッとする仕草で、なんか、なかなかないよね、みたいな。うん。うん、いやなんかこれでお姉さんだけね、髪短いとかだったら、
はい、
あ違う、いやお姉さん髪結んでんだよなとかって今思ってあれと思って、そうそう、そんで弟さんもね、なんかさっきから番組始まる前からちょこちょこ喋るとね、なんか常に笑顔だし、
はい、
何何これなんかそういう感じみたいな、はい、影響力大なのみたいなところだったんですけど、はい、あとチャームポイントね、
はい
はい、
声が大きいお姉さん、
あそうですね、
そして弟さんの方、はい、ヒロさんの方はね、髪ひげ？
ひげですね。はい、ひげ生やしてるんで。
ねえ、
はい、
どうなの手入れとか？
手入れはもうその短く剃る、全部剃ることはしないんですけど、うん、短く長さを整えたり専用のやつで、
はいはいはい、
もう昨日もやってきて。
なんかほら最近男の人って、
はい、
脱毛とかやるじゃん。
あ、やりますよね。はい、
なんかそこになんかあえて挑戦してってる、
ちょっと抗っていきたいなみたいな、抗
っていくっていう感じなの
かな、時代にちょっと、そうそうそう、はい、
逆になんか声が大きいっていうところは、はいはい、なんかその笑い声とか、その普段のその喋る声が、
あそうですね、かなり大きいって言われますね、うん、
あ、
はい、
じゃあ今めっちゃ抑えてる感じですか？
あでもこれ普通ですね。はい、その誰かを呼ぶときとか、そのすごく楽しくなって話が盛り上がったときとかにすごい大きく、
あじゃあ声が通るっていうイメージなのかな、
あ
多分大きいというか、はい、なんか多分そういう感じなんだろうないやなんかいろいろね、はい、聞いていくとなんかどんどん話が広がりそうな雰囲気なんですけど、
はい、
ちょっとね、まあ、せっかくね来ていただいてるんで、
はい、
ちょっとねまだまだ語り足りないんですけど、
はい、
まあ、この後もね引き続き並木通りのお二人のことを語っていきたいと思いますが、はい、その前にねここで一曲、はい、並木通りさんの曲をね聴かせていただきたいと思いますので、
はい、
曲紹介をお願いしたいなと思うんですけど、今日先にどちらが、
はい、あじゃあ私から、
はい、はい、じゃあよろしくお願いします、
は
い、
一曲目はですね、人と性っていう曲ですね。これは初めて本当にオリジナル曲を作ったっていうあの曲になっていて、
はい、
まあ、これは親子愛がテーマになっておりますので、
はい、
まあ、大切な人を思いながら聴いていただけたらと思います。
なるほど、
はい、
その親子愛っていうのは どっちがどう思うとかっていうのはあるですか、
うん、
親が子供を思う、それとも子供が親を、
子供ですね、
子供が親を思って、まあはい、その社会人になった子供が親を、まあ、上京して親を思って、いろいろその子育てでお世話になった親に対して、いろんな思い出を振り返っているっていう、まあ、情景の曲で、
はい、じゃあこれが本当に初のお二人のオリジナルの曲という、
はい、はい、
なるほどね。じゃあ改めてね聞いていただきたいと思いますので、じゃあ曲振りをお願いします。
はい、なめき通りでひととせ。お聞きいただいたのは並木通りでひととせでした。
はい、ということでね、じゃあそれでは引き続きね、並木通りさんのことをいろいろと聞いていきたいと思います。まずねこのひととせね、
はい、
子供が親を思う気持ちっていうところだったんですけど、はいはい、実際にあれなのかな、はい、今親とは離れて暮らしてるっていう、
いや家族みんな仲良く、はい、実家で、
実家暮らしですね、
実家にいる、
はい、
さっきねなんか目指すきっかけみたいな話をちょっとしたと思うんですけど、
はい
はい、なんかお母様が、
あ、そうなんです、もともと演歌歌手をやってまして、ね、でその時のエピソード、まあ、いろいろ母が活動してきた中でのことを聞いていて、うん、楽しそうだなと思ってこの世界をやることに決めましたね。
なるほど、
はい、
じゃあ親からするとなんか自分の経験のアドバイスとかいろいろ、
あ、そうですね、
してもらえて、
はいはい、
なんかそれを受けて自分たちもなんかやってるっていう、
はい、そうですね、そういうこともありますね、うんうん、
実際どう、親から受けたアドバイスで、いやこれは役に立ったなみたいな。
あ、でも母は演歌歌手なので、うんうん、僕にアドバイスというよりはやっぱり姉に結構アドバイスすることが多くて、
もう歌い方での、まあ、テクニックとか、うん、まあ、そういう感じのアドバイスが主ですかね。
逆になんかこうやって弾いてあげないとダメなんだよとか言われないの、
は
い、
あ、曲を聴かせるとちょっとこの優里の声にこれ合ってないんじゃないのとか、そういうことは言われますね、
うん、なるほど。じゃあこの姉妹っていうかね、兄弟ユニットの後ろにプロデューサー的に母がいる、
はい、
それなんかその3人で喋ってる姿をお父さんとかはどう見てるの、はい
はまああんまり口出しをこうすることはなく、
ないですね、そっと、
はい、
なんかお父さんかわいそう
見守ってる感じですかね、
はい、なるほどね、はい、いやなんかそういう話を聞きながらなんですけど、
はい、
ちょっとね雑談というか、
はい、
していきたいんですが、はい、無人島に一つだけ持っていくならっていうね、
はい、
質問を、まあ、これね恒例でいろんな人にしてるんですけど、
はい、
なかなか今回も笑える回答をいただきまして、はい、まず弟さんが、
はい、
パンツ、
パンツ
無人島だからこそのパンツ、
やっぱり安全にこう
安
全に守りたいという、
はい、あとはどうにかなると、
あとはもうなんとかなるけどパンツだけはもう
ないぞと、
なんとか、
あ、なるほどね、
はい、
そう、ここまではね、なんかこう笑顔で喋れるんだけど、ね、
はい、
お姉さんのがね、
はい、
どうやってまず持っていくんだろうというところから悩んでなかなか難しいだろうなって思ったのね、これ、
はい、
まあね、これ今見て振り返ったら、
うん、
そうですよね、持っていくってことできないですよね、
持っていくっていうこれね、
はい、
テーマとしてどう持ってきますかなんだけど、
はい、
お姉さんの回答がね、ゆうさんの回答が家って書いてあるの、
はい、家
なかなかね、
はい、
なかなか持ってけねえかなって思って、
これは持ってけないですね、
そう、でこの質問をなんか見て、
はい、
回答を見て自分の性格っていうところが、
はい、
天然って書いてあったお姉さんが、
はい、
納得したと思ってそう、割と神経質って書いてある、はい、あ、パンツねっていうのがすごく、ね、納得できたところで、はい、なんか振り回されてるんだね。
そうですね、はい、だいぶ振り回されて、
うん、すごいね、なんか今ヒロさんにね僕同情したい、
はい、ありがとうございます同情してください、
大変そうだなと思って今、はい、いやそりゃ巻き込まれるよ、
巻き込まれちゃっても、
うん、
だいぶ振り回されちゃった、
だいぶ振り回されると思う、うん、だって家だもの、
家どうやって持ってくんだって、
うん、これなかなかね、あの僕の中では4次元ポケットに続くぐらい
の、
ね、なかなかハードなの来たなと思って、はい、家かって思ったんだよね。いやなんかもうこの発想でいくと黒歴史ありますかってか、
はい、
ね、質問も特になしっていうのは、はい、多分気づいてないんだろうなって、
自分が気づいてないんだけど、
そうそう、多分周りから見たらそれ結構黒かもよって思うところも気にしないって感じなのかなっていうね、うん、そしてなんだろうな、なんかその天然なのに黒歴史のところで、
はい、
まあ、弟さんはね、
はい、
その振り回されてる影響で多分気にしてないんだろうけど、
はい、
お姉さんはこんだけいろんなことを言っといて、
はい、
眉毛が紫になってしまったこと
って、ね、はい、紫にな
ぜそうなったって何した、
あの中学生の頃とかって、うん、あのみんな眉毛をこう短くしたがる頃ってありますよね。
まあ僕はなかったけど
なんかその時期に直面した時に、うん、まあ、自分が眉毛を短くしすぎてしまって、うん、で、まあ、なんかちょっとお母さんが持ってた、まあ、化粧品をちょっと借りたんですね、うん、でこれはまあ茶色っぽいから、まあ、これで多分隠せば大丈夫と思って使ったら、うん、なんか光に照らされた時にあれって
紫だったのね、
はい、
紫、
いやもうね、なかなかない、うん、
すごいですよね、眉毛紫って
そう、
どこのビジュアル系バンドだろうって感じ
です、ね、いや紫好きなのかなって思って今日もね、なんとなく紫っ
ぽい、ね、
あ、紫
ね、
紫好きで髪とかやった時に、はい、ついでに染めたのかなってイメージをしてたんだけど、違った、書いてた、
書いてた
書いてた、
書いてました、
そう、予想の一段上を行かれてた、はい、斜め上だったね、
斜め上で、
うん、なんかそういう系で来るのかなと思ったら違った、もう、
はい、
今日はなんかね、はい、常に違う方向から入られてくるから、
ね、
なかなかねコントロールしづらい、はい、いやでも好きな言葉っていうところもね、
はい、
なんかちょっと意外だったなと思うんですけど、
はい、
ね、
はい、
ヒロさんの方はね、音楽はいつも音楽に関わる、音楽以外のことならね作られるっていう、
はい、
すごいアーティストっぽい、
これは、はい、そうですね、
ね、
僕が大好きな山口一郎さんの名言で、
なるほど、
はい、もう僕自身も音楽の、まあ、勉強とかすごくするんですけど、それ以外にも、
うん、
やっぱりじゃあそれ以外は見なくていいのかっていうことでもなくて、映画だったり小説だったり、そういうところから、
うん、
やっぱり次の新しい曲の、まあ、種というかものを拾っていくっていうことなので、うん、そういうふうにいつも心の中に思っています、はい、
で、ゆうりさんが、はい、頭は冷静に心は熱く。
これはあの大谷選手が言ってた言葉で、
割と最近
はい、はい、割と最近ですね、うん、なんかこれってなかなか意識してもできないことなんじゃないかなって、
ま、
なんで、まあ、自分の心の中でいつも言い聞かせるようにしてますね。
大事かもしれない、
はい、
うん、まず確認してから使わないとまた紫になっちゃう。
そうですよね、
そうそうそう
気づいたら紫だった。
冷静にいかないといけないからね、はい、まあでもボーカルっていうところからいくとね、うん、なんかやっぱ思いとかそういう気持ちが熱くっていう意味では、はい、心が熱くっていうのはいいのかななんて思ったりはしたんですけど、はい、ねえ、なんか本当にいいね、なんか、はい、本当になんか支えてるというか噛み合ってるっていうかバランスが取れてますかね。
よかった。
なんかもうどっちかが行きそうなところにはちゃんと冷静にいるんだなみたいな、はい、ちゃんとできてるんだなっていうのがね、はい、すごくなんかこのアンケートでもね伝わってくる。
あ、本当ですか。
うん、いや、なんかいろいろ聞いてきてるんですけど、ちょっとね真面目な話もしようかなと思って、
はい、
まあ、今後の夢とか目標っていうのがあると思うんですけど、
はい
どうでしょう、ユニットとしての目標みたいなところは。
そうですね、まだまだやっぱり活動範囲っていうのがまだ広げられてないので、
うん、
もっとライブやったりとか、
うん、
まあ、まずはオリジナルをねいっぱい増やしていきたいっていうのはあるよね、うん、
はい、なるほど、
うん、
ヒロさんの方は。
で、僕はやっぱり今まで音楽というものにすごく救われてきて、
うん、
辛い時だったり楽しい時だったりいろいろこの音楽が支えてきてくれたので、今度は僕が作った音楽が誰かの心に寄り添えるような曲を作って、まあ、いつかそのサカナクションの山口一郎さんみたいなアーティストになるのが今後の目標です。
なるほど、
はい、
そんな目標を掲げている、
はい、
今の自分たちに一言っていうことになるのかな、これは、
はい、そうですね、今のこの、はい、
うん、
まあ多分このラジオ初めてっていうことで緊張してると思うんで、
うん、
はい、まあとりあえず楽しんでって感じを今の自分に、はい、
なるほど、
伝えようと思ってこれになりましたね。
じゃあ今の自分っていうよりも今日の自分、
今日の、
そうですね、今日の自分ですね、
はい、今日の、今日の自分ずいぶん前に書いたな。いやでもいいね、なんか本当になんかいろいろ考えてるっていうか、なんかね伝わってくるものがすごく分かりいいというか、
はい、
ありがとうございます。
ストレートでいいよね、なんか巻き込むっていうか、なんかドロドロする感じがなく、
はい、
もう自分たちの気持ちをパンと言ってるような、
はい、
なんか多分曲もねそういうなんかストレートに伝えていく曲が多いのかななんて思ったりはしてるんですけど、
はい、
まあ、他にもねいろんな楽曲があるとは思うんですけどね、まあ、この後もねまた曲を聴かせていただけるということなので、
はい、
まあ、またね曲の方もそれで聴いていきたいなとは思うんですけど、
はい、
そうですね、曲紹介、まあ、なんだろう、次の曲はじゃあヒロさんが、はい、紹介してくれるということになると思うんですけど、はい、作詞作曲をヒロさんがやってるということなんで、
はい、
次の曲はちょっと詳しく、ね、作詞作曲した人がしっかり説明をして、
はい、
なんかその思いを伝えて、
はい、
リスナーさんに聞いてもらいたいななんて思うんで、
はい、
時間もちょっとね多めにあるんで、
はい、
ぜひ曲紹介の方をお願いします、
はい、この曲はですね月とサスペンションという曲なんですけれども、この曲は、夜のドライブを、
はいはい、
モチーフとして書いていて、この曲の中に歌詞として奇跡っていう言葉がたくさん出てくるんですけど、うん、この奇跡は、まあ、普通の奇跡と車ということで、うん、ナビなどにある来た道をたどる奇跡の2つの意味を持ってそれを人生に例えて一生懸命書いた曲なんですけど、なかなかその詩ができなくて悩んでいて、
うん、
それでようやくできた時にこうちょっと夜っぽさとドライブということで、で恋愛をテーマに、その2つをテーマにして書いた曲なので、ぜひ聴いてくれた方に、まあ、ドライブ中の方もいると思うので、そういった方の BGM になってくれるような曲だと思います。
なるほど、
はい、
歌い手さんとしては、はい、なんかここを聴いてほしいなっていうポイントみたいのはありますか。
そうですね、やっぱりその夜っぽさっていうのを今弟が伝えたように言っていたのと、まあ、ただこの曲が他の方にも聞いていただいたんですけど、
うん、
ちょっと謎めいた感じっていうのをなんかアドバイスをいただいて、謎めいた感じの曲をどういう風に表現するかってなった時に自分ですごく まあ、歌う側としていろいろ考えたんですけど、まあそうですね、まずはその恋愛と夜のドライブってことをテーマにしてるので、まあ大切な人を思いながらその夜のドライブを想像して聞いていただきたいなっていうのは思いましたね、
は
い、
なるほど、はい、ではね早速聞いていただきたいと思いますので、改めて曲紹介をよろしくお願いします、
は
い、
それではお聞きください。並木通りで月とサスペンション。 聞いただいたのは並木通りで月とサスペンションでした。
はい、引き続きまして並木通りさんにもお付き合いいただきたいと思います、
はい、
次のコーナーはお便りメールのコーナーでございます。今回もメールをいただいておりますので早速読んでいきたいと思います。はい、ということで黒泥さん毎回ありがとうございます。はい、ということで親便さんこんばんは。こんばんは。腰痛になりました辛いです辛いね、絶対痛いやつね、うん、原因は加齢、猫背、運動不足、筋力不足、安いベッド、安い机、安い椅子などなどということで、ね、4つバンドをつけて過ごしています。ちなみに、僕の周りは4つだだけです。親便さんは4つの経験ありますか？ありますよ、ジジイだものあるある、そんなの全然ある。まあ、僕はね、腰痛、まあ、腰痛持ちっていうか、まあ、見ての通りのでっかいおっさんで体重もあるので、まあ、基本的に常に腰とか膝は痛いんですけど、そうですね、僕の腰痛対策は鍼治療です。
あ、
はい、詳しく言えないんですけど、
はい、
めっちゃすごい先生に見ててもらってて、
そうなんですね、
はい、サッカーの小野伸二さんとか、
はい、
三浦和さんとかに針打ってたような、
あ、すごいですね、
全米ゴルフとか全英の女子プロに帯同していくような先生にたまたま出会って、
たまたま
で、たまたま紹介していただいて、
あ、
そこからご縁でずっとその先生に打ってもらってるんですけど、僕は今月1でメンテナンスで打ってもらうようにして、
うん、
まあちょっとひどいなーってなると2ヶ月に3回みたいな感じでいくようにはしてるんですけど、そうですね、その 自分へのメンテナンスっていう意味でなんかその針とかマッサージは受けるようにはしてるかなっていうのが、うん、まあ、腰痛だからっていうよりかは、まあ、腰痛対策も含めてっていう意味でやってますね、うん、どうなんですよ、お二人ライブとかね、
は
い、
い
ろんな曲作りとか、
はい、
いろいろね、まあ、ここになんか今安いベッド、安い机、安い椅子とかっていう表現もありましたけど、はい、なんかそういうこだわりとかってあると思うんですよ、曲作りとかするときに、
はいはい、
なんかここじゃなきゃダメとか、レコーディングはこういうところじゃなきゃダメとか、こだわりがあったり、ね、アーティストさんとかあると思うんですけど、
そうですね、
実際曲作りとかレコーディングとかどういうところでやるんですか。
は
い、
実際はもうこれ全部自分のお家でやるんですけど、
実家、
はい、実家の自分の部屋で、
じゃあもうさっきのね、総合プロデューサーのお母様のもと、
はい、そうです
やるわけですね、
そうです、見守れて、はいはいはい、そこでやってて、こだわりとしては必ず左側に、
はい、
あのパソコンの画面の手前の左側に絶対にこうスマートフォンを立てかけて、
はいはいはいはい、
それを見ながらそっちでも作業してやるっていうのがないとちょっと落ち着かないというか。
そのスマホのこだわりは何があるんですかね、はい、そこに。
そこにやっぱり時間とかがすぐ見えるように、あと通知とか、なんかこうそわそわしちゃうんで、そこに置いて。
なんかその自分への何かメッセージが来た時とかっていうのが、すぐ見れないと嫌な感じ、
その手元でいちいちこう振り返ったりとかしないで、もう必ずすぐ見えるところに置いて。
なるほど、
はい。
レコーディングの時のこだわりとかありますか。
そうですね、やっぱり歌うことに集中というか、まあ、その曲の思いをやっぱり最大限に伝えるのがアーティストの役目だと思うので、
うん、
その気持ちが自分が入るためにはやっぱり集中しないといけないので、うん、実際歌声、この月とサスペンション撮った時も、
うん、
まあ、一人で声自体は録音撮っていて、で撮り終わったらまあ弟がやってきて、やどうかなみたいな、これはもっとこうした方が、うん、歌った方がいいよねとか、こういう感じを伝えてった方がいいよねっていうのをこう積み重ねてってできたのがあの月とサスペンションで。
あ、じゃあ、はい、歌ってる時横で聴いてるとかじゃないんだ。
そうですね、一、はい、回部屋を出
て
終わるまで待って、はい、終わったら入ってっていう感じですね。
あ、はい、あ、じゃあ待たされてるんだその感じ。
そうですね、また待ってもなんかもうぼーっと
あ、
はい、
なるほどね。逆になんかそういうのやってると、
はい、
まあ、さっきのね、体のメンテナンスじゃないんだけど、
はいはい、
自分の中でなんかこういう、はい、まあ、予防線を張ってるじゃないけど、
はい、
まあ、さっきのメンテナンスとかと一緒でなんかやってることってあります？
そうですね、やっぱボーカルって体力作りが結構大事だと思うので、
うん、
あの腹筋とか、あとはジョギング、まあ、最近ちょっとサボっちゃってるんですけど。
なるほどね、はい、サボっちゃったんですね
サボっちゃってサボっちゃってそう、ね、
逆にどうです？
そうですね、僕はやっぱり歌うことはしないんですけど、うん、演奏したり、うん、パソコンのキーボード打ったりして手首がすごく痛くなりやすいんで、そのやる前にストレッチを手首のしたりとか、
はいはいはい
はい、手首だけは気をつけるようにしてますね。
なるほど、
はい。
なんか自分の中でこだわりってありますか？逆になんかそのストレッチだ
と
かストレッチで必ずこの、
はい、
ストレッチを取り入れるとか、
はい、
この人がやってるストレッチを取り入れるとか、ボーカルの方でも、はい、その走ったりなんかやるときに、
はい、
なんかこのコースっていうふうに決めてるとか、距離を決めてるとかってあります？
あ、そうですね、大体、まあ、公園をこう見渡しながら、
うん、
ここの道を一周するとかっていうのは自分でまあ決めてジョギングしたりとか、まあ、その景色見てる中でも歌に何か役立つことがあるかなって思っていますね。
ヒロさんの方はどうです？
僕はストレッチにはあまりこだわりはないんですけど、
うん、
そのやった後に必ずリストバンドを両腕のまあ手首につけて、それでなんとかこう少しでも負担がかからないようにしてますね。それがこだわりですかね。
やっぱそういうのがあるんだね、
はい、
なんかね、なんか黒堂さんの質問でいろいろね、対策とか経験とかっていう話があったんで、
はい
ね、アーティストはどんなことやってんのかなっていうのがすごく今興味があったんですけど、はい、なんか今自分のご自宅でその、
はい、
いろいろ楽曲を作ったりとか、
はい、
レコーディングしたりっていうふうに言ってる感じだったんですけど、
はい、
スタジオでやらない理由とかってあります？
そうですね、やっぱり、うん、まあ、特にこだわりということはあんまりないんですけど、
うん、
やっぱりいつでも、まあ、気軽にできるっていうところもそうですし、うん、やっぱり落ち着く家のそこの場所ですぐできるっていうのと、やっぱり家族なんで、
うん、
意見とかを言うときに 周りとかを気にしないで、やっぱり部屋で2人でできるんで、そういったところですかね。
なるほどね。なんかレコーディングスタジオとかってイメージとかがあったりとか、はい、なんかパソコンに囲まれているところで、はい、曲を作ってたりとかっていう勝手なね、
はい、
あの素人のイメージがあるんですけど、
はい、
家でやるってなるとなんか防音とかどうするの？
カーテンとかはやっぱり防音のカーテンを貼って、はい、あとやっぱりモニターは、まあ、デスクトップと iPad もつなげて、結構周りをごちゃごちゃしちゃってて、そういう風に対策してますね。
音なんかはあれかな、こういうヘッドホンとかそういうのすることによって漏れないようにはなるのかな、はい、でも結構音を出すでしょ、喋る。
そうですね、はい、なんで夜はあんまりやらないように、なるべく
昼間、
はい、
あ、じゃああれなんだね、多分家のそばとか通って、あ、今日も歌ってるなって
思われてる可能性も
思われてる、思われてそうですね、
はい、なるほどね。まあでも近所の人はいいですよね、なんかプロの歌をその場で聴けるっていう特権付きですからね
ありがとうございます。
なかなかどうなの、なんか逆に息抜きでカラオケとか行ったりしないんですか？
カラオケ、あ、何年も行って、私そのまだユニットとして結成する前は、はいはい、もう8時間とかフリーでもうカラオケ屋さんにがっつり行って歌ってたりとかはよくしてましたね、
はいはい、今は行かない。
今はそうですね、
今は行かない
ですね。お家で歌ってることの方が多いですね。
その昔姉が行ってた時、僕も一緒に付き合わされ て,
って た。やっぱ巻き込まれて
る、巻き込まれてるだけど歌わないんで、ずっとタコワサを食べて、
あ、
ずっとタコワサばっか食べて、
8時間タコワサ辛くない？8
時間タコワサ食べて飲み物飲みながら、
あ、はい、まあ、飲み物はねフリードリンクだからいいけど、はい、8時間タコワサはなかなか渋いね。
はい、ずっとタコワサばっかり注文して、
厳しい厳しい、まあ、お姉さん払ってくれるんだろう
ね。払ってくれるね、
まあ、それで支払い弟だったら大爆笑だったけど、
ね、それは、はい
お姉さんすごいねってなっちゃうけどね、はい、いやでも8時間はすごいね。
そうですね、まあ、あのずっとその8時間止まることなくノンストップで歌い続けてるっていうわけではないんですけど、
はいはいはい、
まあ、休憩を挟みながら自分がなんかこう歌いたいとかっていうのをいろいろこう書き留めてったりとか、練習の場所にしてましたね。
僕配信アプリをやってた時期に、
はい、
まあ、今もちょこちょこやるんですけど、カラオケ僕3時間が限界でしたね。もう耐えられなくなってくるもう歌も歌えなくなってくるし、なんかもう厳しいみたいな
配信場所で使って、
そうですね、はい、たまに歌ってみたいなと思って、そう、さっきのね黒歴史じゃないんですけど、うん、やらされるんですよ、
あ、
たまには歌ってみてよみたいな
あ、
ね、やらなきゃいけない時もあるんですね。あ、まあ、そうするとね、なかなかねうまいわけでもないのに3時間歌うわけですよ
、はい、
なかなか厳しい
なんです、ね、ですよ、
配信者にとっては苦痛の3時間ですからね
苦痛の3時間
長い3時間あると思う、ね、早く終わんねえかなみたいな結構大変だった思い出がありますけどね、
はい、
いやでもすごいね、8時間はすごい。喉とか潰れないんですか？まあ、その辺がプロの強さなんだろうけど、
あ、でもなんかちょっと、あ、乾燥してきたなみたいなこととかはあったりすると、こう間で休憩入れてやっぱり飲み物飲んだり、
はい
はい、もう私はタコワサは食べないんですけど、あ
僕はその横でずっと食べながら、はい、
飲み物歌ってる最中なくなってると取ってこいって言われる感じですか？
はい、そうですね
すごいな、もうなんか、はい、もうずっとこの感じでいくんだろうね、うん、
はい、そうですね巻き込まれて
巻き込まれながらね、はい、ずっといくんだろうなと思うんですけど、なんかそんなねエピソードもね、ライブとかで喋れたら面白いのかななんて、
はい、
結構思っちゃいますけどね。いや、なんかいろんなのがあっていいなって思う。なんか兄弟だからそういうエピソードがいっぱいあるのかもね、
はい、そうですね、はい、うん、
これがだって他人同士だったらそんな8時間一緒にいないでしょ。
いや、気使っちゃいますよね
辛いと思うもん、
はい、
なかなかないと思うな、その8時間は。なんか今日の中で一番印象に残ったタコワサ、
タコワサ
8時間タコワサはなかなか
辛い。大好きなんですよタコワサが。
いや、なんかこだわりのタコワサとかありそうだもんね。
そうですね、
ここのが美味しいよとかありそうだもんね、はい、なんかそれもね、なんかライブとかで喋ってほしいな今度逆に、
はい、
なんか2人の秘密のコーナーじゃないけど、
はい、
MC やるときにいいかもしれないですよ、そういうトークは。
タコワサとか、
タコワサですね、
ライブで使えるトーク、はい、 ちょっと毎回もおなじみのタコワサエピソードみたいなの作ってくる。
ここが美味しいですよ、
美味しいよとかここでやってたんだよとかって、はい、ね、さあいろんなお話をしてきましたけど、ね、お時間となってきたので番組ではね皆様からのお便りをお待ちしております。公式サイトインディーズナイト .com のお便りフォームか、サンド FM のレター、ね、その他各種 SNS、DM 等でお送りくださいということでね。さあここでね黒泥さんからのリクエストをかけたいと思います。いい曲ですね。福耳で星のかけらを探しに行こうアゲイン。はい、お聞きいただいたのは黒泥さんからのリクエストで福耳で星のかけらを探しに行こうアゲインでした。それではねここで並木通りさんからの告知宣伝などありましたらぜひということで。
はい、僕たち並木通りはですね公式 YouTube をアップしていて、
はい、
そこでまあ新曲だったりっていうのをアップしているんで、まあこだわりとしてはサムネイルを結構こだわって作っていたりしてるので、うん、ぜひ皆さんも聞いていただけたらなと思います。
新しい曲なんかの予定なんかはどうでしょう。
そうですね、今ちょうど楽曲制作中でして、はい、まあ、それも結構恋愛テーマとかになってるよね。
結構アップテンポな感じで作ってますね、
はい、
それもじゃあ8月、ね、後半とか9月前半ぐらいには
出来上がってると、
はい、感じですか。
そうですね、
いやいいですね、なんか楽しそうだな。きっとまたその部屋で いっぱい作られるんですね。
そうですね、部屋でいろいろ工夫して
なるほど、
はい、
逆にやってみたいこととかないんですか、はい、なんか今後、
はい、
その今サムネとかいろいろこだわってやってるって言ったじゃないですか、はいはい、例えばなんかもう今度 自分自身でミュージックビデオみたいなの作ってみようとか、
はい、
なんかそのライブをやってみようとか。
そうですね、まあ、まずはライブやってみたいっていうのは第一にあって、
はいはいはい、めっちゃなんかお姉さん笑顔なんですけど、
はい、
弟さんがなんか若干曇ってる感じなんですけど
す、ね、
ここあれですか、初めて意見の対立出ます。
ちょっと対立今
出るかもしれないですね
いやでもいいんじゃないですか、地元ね、はい、なんかこの埼玉県あたりでなんか。
そうですね、なんかライブならではの楽しさってあると思うんですよ。
まあ目の前にねお客さんがいてファンがいて、
はい、
ね、手の届くところ で、
そうなんです、
声の自分たちの声直接届けるっていうね、
は
い、
なんかあのライブの空気感っていうのが私すごく好きで、なんでもっともっと発信していきたいって思ってるんですけ ど弟的には
ちょっとこう意見の対立が出そうな
例えば、
はい、
そのインスタライブとかで、
はい、
なんかお姉さんだけ映して、
はい、
横でなんか音出ししながらやるとかはどうなんですか。あ、
そういうのもやってみたいですね。
配信アプリとかだったら結構ねそういうのできると思うんですよ。
配信系だったらそんなに。
そうですね、
それこそあのカラオケボックスとか使って、
あ、そこで
確かにそうですね、
音だけ持ち込めばいいできるから、
あ、
それだったらなんか割と、まあ、目の前のお客さんはいないかもしれないけどちょっとライブの一歩手前ぐらいの
そうですよね
ことはできるんじゃないか
な。そこから始めていってっていう感じですかね。
だんだんだんだん広がっていけば、
はい、
まあ、それでね告知にもなるし。
そうですよね、
いろいろ人が来てくれるようになれば。
なんか YouTube とかでも自分たちがゆくゆくこう出ていこうかなって、うん、まあ、例えば姉のその今ある曲の弾き語りバージョンとか、
はいはいはい、
なんかそういうのもこう映して出すのもちょっと面白いかなっていうふうに今考えてるところです。
弾き語りってことはお姉さんが弾く。
いや僕が弾いて
姉
はちょっとできないので楽器が。
逆になんかその入れ替わってみるのも面白いかもしれないですね。
あ、
お姉さん弾いて、
はい、
ヒロさん歌うみたいな、
はい、
私ウクレレ担当になっちゃうん
ですウクレレできちゃうんです
ね。ウクレレですね、はい、
ウクレアコースティックみたいでいいじゃないですか。
そうですよね、ウクレレで。
なんかそうウクレレでもできる曲をまず作っちゃう。
あ、
ライブ用に。
そうですね、
なんかもうライブで唯一、はい、ライブでしか聴けないぞっていう、
あ、物を作る
曲にしちゃえばいいじゃないですか。
あ、ウクレレがあんまり多分ないから面白いかもしれない。
私が弾いて弾き語るライブはあの嵐の二宮くんがほらピアノ唯一弾いて歌うぐらい、
は
い、
言ってましたね、
あれライブでしかやらないのと一緒で、
あ、
私が唯一やるのはライブだけよみたいな
ウクレレを
ウクレレをみたいな
ライブウクレレバージョンみたいな、
ね、なんかそういうのやったり、
はい、
逆になんかライブ用に 自分のソロ曲とか作っちゃうとか、は
い、そうですね、ライブ用にちょっと自分のキーに合わせてソロ曲を作ったりとか、そ
う
そ
う
そ
う、
いろいろ
なんか面白いと思うんですけどね。
そうですね、
その試作をなんかその配信アプリとかでやっちゃうとか、
はい、あでも楽しそうだよね、
告知にもなりますよね、
なります、なります、ね、はい、いいんじゃないですか、なんかそういうのぜひぜひ、
はい、
なんかそれの企画を引き下げてまた番組に戻ってきていただくっていう、
いや
そう
ですね、ぜひ、
ね、
はい、
もうその頃にはめっちゃ告知
ね、やってもらったり、
はい、していきたいと思います、はい、
まあね、大きいライブになれば、
はい、
MC で使っていただければ幸いですみたいな、
いやいやぜひお願いします
なんか自分の仕事のお願いもしちゃうっていうね、
はい、
ダメな MC だなこれ怒られちゃう怒られちゃう、ねえ、まあ、でもいろんなね、なんかチャレンジできる、ね、
はい、
ことがまだまだ終わりでしょうし、
はい、そうですね、やりたいことも結構あるので、
はい、
なんかそういうのもね、こんなことやってみたいっていうのを、ね、はい、発信していくのもいいかもしれない、
そうですね、
そうですね、
なんかそれやることによって、
はい、
手伝えるよっていう人が出てくるかもしれないし、
はい、
うん、ね、そういうのもなかなか一つの方法なのかななんて思います、
はい、
いや、なんかいろいろね、告知もしていただいていろんなお話も聞かせていただいたんですけど、それでは最後にね、もう一曲お聞きいただきたいと思いますが、来ましたね、プロデューサー案件、当番組のプロデューサーが、しかも他局ですよ、他局ね、ステラさんという4人組ガールズダンス&ボーカルグループさんの一人が MC をする番組制作を行いまして、せっかくなのでここで紹介したいと、なぜうちねえ、そのうちゲストに来るとか来ないとかって言っても笑ってるから来るよね、これ絶対来る場なんだねいやーね、もう笑ってるから絶対来るんだな。それでは、ね、ステラさんでクローズフレンド聞いてください。 お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるようアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。スタンド FM でもお聞きいただけます。またリスナーの皆様からの番組へのお便りも募集しております。公式サイトお便りフォームやスタンド FM のレター、各種 SNS、DM 等でお願いいたします。やってほしいコーナー、そしてね、出てほしいゲストなんかの募集もしておりますので、よろしくお願いいたします。ということで本日のね、感想をお二人に聞いていきたいなと思うんですけど、
はいはい、
どうでしたか、
ゆうさん。いやもう本当にラジオ番組に出演、ゲスト出演っていうのがもう本当初めてのことすぎて、来る前にすごい緊張してたんですけど、でもすごいあのサポートしていただいたのであの楽しんでトークさせていただくことができました。
なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあヒロさんいかがでした。
はい、僕も本当に初めてで、ね、ちょっと緊張してたんですけど、もういざこう喋ってみるとすごくアットホームな感じに気楽に喋れたんで、すごく楽しめたかなっていうふうに、はい、もうそれも全部あの親便さんの引き出し方で、すごく楽に気楽にできたっていう感じですかね。
ありがとうございます。もう気使っていただいてねもうなんか言わしてんじゃねえかってリスナーから言われるんじゃないかって今ドキドキしてるんですけど、
いや本当に楽しめて、
はい、楽しめました。
いやでもね、ぜひね聞いてる皆さんにはね一つ言っときたいです。絶対生で見てあげてください。お姉さんも綺麗ですしね、ヒロさんもイケメンですし、
いやありがとうございます。
ライブの時はぜひ行ってほしいなと思いますね。本当にね、もうきっと生で聞いたらね、みんなすぐファンになると思います。
本当ですか、
ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
それではね、お別れの時間です。私とはまた来月の第1週目にお会いしましょう。今夜のお相手は親便と
並木通りボーカルゆうりと、
並木通り作詞作曲担当のヒロでした。
また君と踊れるまで
See you again。